今日恵みをいただく御言葉は第二列王記の18章1節から12節までです。第二列王記18章1節から12節、はじめに1節から3節までをお読みいたします。イスラエルの王エラの子ホセアの第3年にユダの王アハズの子ヒゼキヤが王となった。彼は25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビと言い、ゼカリアの娘であった。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに、主の目にかなうことを行った。アメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、今日も私たちが生きるために、命の法則、御言葉を私たちに教えてください。取り継ぐこのしもべの唇を清めてください。また預かる一人一人の耳を清めてください。この一日の始まりのこの礼拝の時、我らすべてを身を清めさせ、また心を思い、体をすべて、魂を清めさせてくださるように。あなたの命に豊かに浸し込まれて、命に生きるために主を我らを導いてください。すべてをイエス様あなたに期待して、我らの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。前回までのところでは、ついに北イスラエル王国が、アッシリア帝国に滅ぼされてしまいました。それは、ずっと主の道にかなわないことを行い、自分勝手な道に突き進んで、いたからですけども、話は再び南ユダ王国に戻ります。南ユダ王国はさらにまた、主の御前において存続します。で、この、北イスラエル王国の最後の、王、エラの子ホセア、その第3年に、ヒゼキヤが南ユダ王国において王となりました。ユダの王アハズの子ヒゼキヤが王となった。アハズもとても悪い王でしたね。主の宮にあるものを全部汚すようなことをしました。アハズ、北イスラエル王国にとまたアラブの連合軍に、攻め落とされて、もう散々の目に遭いました。主の目にかなわないことを行ったからそうなったんですけど、それでもなお主に立ち返らずアッシリアに、助けを求めていきました。預言者イザヤの言葉に聞き従わないで、で結局、アハズ王は散々の目に悪い王として数えられたんですけども、その子のヒゼキヤが王になりました。で、ヒゼキヤはですね、父のその悪い道に、もう懲りて、それに習うことなく、ヒゼキヤは、ね、良い王として、もう心を定めて、ね、徹底しようとした王でした。で、それで彼は、主の目にかなうことを行った。3節で、彼はすべて父祖ダビデが行った通りに、主の目にかなうことを行った、ね。良い王として数えられました。で4節以降、彼は高きところを取り除き、石の柱を打ち壊し、アシェラ像を切り倒し、モーセの作った聖堂の蛇を打ち砕いた。その頃までイスラエル人はこれに呼応えていたからである。これはネフシタンと呼ばれていた。彼はついにですね、高きところを取り除きという、ね、それまでのイスラエルの王たちがしてこなかったことをしました。それまで、神殿以外のところにおいても、主を礼拝するということが行われていたんですけど、しかしこの高きところが癖のものです。確かに主に対して礼拝を捧げるところもあったんですけども、しかしそこが元になって、主にではなく別の神々に、生贄を捧げるようなことも、行われたり、 あるいは時には主を礼拝するところに戻ったり、ね、そういうことが繰り返されて、ね、歴代の王たち、この高き人から取り除かなかったんですけども、しかしヒゼキヤは、それを取り除きました。彼はとても徹底してました。彼はですね、モーセが作った青銅の蛇、これも打ち砕きました。モーセが作った、当時のイスラエルの人々、この青銅の蛇を仰ぎ見れば、その毒蛇に噛まれたその毒から救われたんで、その、ような、ゆかりの品なんですけど、しかし、人々はですね、このモーセが作った青銅の蛇に向かってこう耐えていたんですね。エホバなる神、主に向かってではなく、この縁起物と言いますか、かつて神様がこれを通して現れてくださった、そういった縁起物に向かってこう耐えて、そういうことが行われていた。ヒゼキヤは、そんなことであるならば、もうそんな縁起物は取り払ってしまえっていうことで、もう神である主にではなく、物に、何か、かつてこれに、こう捧げたら、ね、かつてこれに、何か拝み倒したら、良いことが起きた。じゃあ我々もっていうことで、神である主から、ね、礼拝する心を引き離すようなことが行われていたから、だからヒゼキヤは、ね、これを打ち砕いたんです。何か呪いがかかったんでしょうか。ヒゼキヤ、ね、モーセが作ったあの聖堂の蛇を打ち砕いた。何か呪いがかかったのか。いや、逆なんです。祝福がヒゼキヤに降りかかります。それは、ね、人々の心を主に向けさせたからですね。いかにかつて、ね、縁起のいいことが起こった。ね、いかに主がそれに対して働いた。といえども、それに向かって人々が主にこう捧げるなく、それに向かってこう捧げるということであるならば、それはもう大胆にバッサリと切って捨てて、もう何も物に限ったものではありません。習慣とか、イデオロギーとか、ある種の手順、そうしたものの方に重きを置いて主に対する志が失われるとするならば、もうバッサリとそれは取り除いた方がいいんです。取り除けば、主からの祝福を受けます。5節以降。彼は、イスラエルの神、主に信頼していた。彼の後にも、彼の先にも、ユダの王たちの中で、彼ほどのものは誰もいなかった。このヒゼキヤの王になった当初は、彼ほどのものはおりませんでした。もっともヒゼキヤはね、この、後の方になってくると、栄えて、そして、ちょっと傲慢になってくるところがあるんですけど、若い時、彼が、初めの時はもう本当に彼ほどの主に対して信頼して、彼ほどのものはいなかったんです。6節。彼は主に固くすがって離れることなく、主がモーセに命じられた命令を守った。主は、彼と共におられた。彼はどこへ出陣しても勝利を収めた。彼はアシリアの王に反逆し、彼に仕えなかった。彼はペリシテ人を撃ってガザにまで至り、見張りの櫓から城壁のある町に至る、その領土を打ち破った。アメン。ヒゼキヤは、主に固くすがって離れることはありませんでした。6節見ますと、そう書いてありますね。主がモーセに命じられた命令を守った。アメン。ですから、モーセが作った聖堂の蛇を拝むことが重要じゃないんです。主がモーセを通して語られた命令を守り行うことが重要なんです。人々は、モーセの、ね、漢字の命令を守らないで、モーセが作った聖堂の蛇を拝んで、ね、主を拝むことをしなかった。それは呪いの源になります。けれども、そんなことよりも、言葉、目に見えるものよりも、目に見えない主の御言葉に聞き従うこと、これが全ての祝福のコツになります。彼は、どこへ出陣しても勝利を収めました。彼が、主に聞き従って、その命令を守り行うこと、これに、心していたからです。で、ヒゼキヤ王がどれほど徹底して主に仕えたか、これ、第二歴代史の方に行きますと、もう、三章にもわたって、詳細にこと細かにヒゼキヤ王がいかに主に仕えたか、 長く、記されております。主に聞き従うことがいかに大事であるのか、歴代史はバビロン捕囚の後に、記されました。第二歴代史の29章をまず見てみたいと思います。第二歴代史の29章からですね、31章までを、今日はちょっとかいつまんで見ていきたいんですけども、第二歴代史の29章から31章。まず29章の1節と2節は、ヒゼキヤは25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビアといい、ゼカリアの娘であった。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行った。彼はその治世の第1年の第1の月に主の宮の戸を開き、これを修理した。アメン。彼は治世の第1年の第1の月のに、もう早速、彼が王に就任してから早速です。真っ先に何をしたか。まず、主の宮は閉じられておりました。彼の父、アハズが主の宮を閉じました。けれども、ヒゼキヤは王に就任してから早速、真っ先に主の宮の扉を開いてこれを修理しました。そして、さらに4節から、見ていきますと、さらに彼は祭司とレビ人を連れてきて、東側の広場に集め、彼らに言った。レビ人たち、聞きなさい。今、あなた方は自分自身を性別しなさい。あなた方の父祖の神、主の宮を性別し、聖女から忌まわしいものを出してしまいなさい。まず、この聖女の中に忌まわしいものがありました。彼の父、アハズが、ダマスコに行った時見た、その、祭壇、それを、何か、憧れて、それを、主の宮に設計図を送って作らせて、そんなことをしました。けれども、そういった、もろもろの、汚らわしいものは、取り除いてしまいなさい。本当に私たちも、主を礼拝するべき、時に居眠りをするとか、そういったものは取り除くべきなんです。姿勢を正すとか、本当に主の御前に正しい姿勢で仕えるということ、これをしてこなかった父祖の神は、その父親たち、また父祖たちは、神に聞き従わなかったゆえに、神様に対する姿勢が悪かったゆえに、呪われてしまった。ヒゼキヤはそれを正したんです。聖書から忌まわしいものを出してしまいなさい。6節かな。というのも、私たちの父たちが不信の罪を犯し、私たちの神、主の目の前に悪を行い、この方を捨て去って、その顔を主の御住まいから背け、背を向けたからです。また、彼らは、玄関の戸を閉じ、灯火の火を消し、聖女でイスラエルの神に香をたかず、全焼の生贄を捧げることをしなかった。そこで主の怒りがユダとエルサレムの上に下り、あなた方が自分の目で見る通り、主は彼らを人々のおののき、恐怖、あざけりとされました。主をあざける、主の御前に姿勢を正さない。主の御前に、背筋を伸ばさないということであるならば、あなたを、主に仕える民であるにもかかわらず、あなた方をおののきとし、恐怖とし、あざけりとした、もう何をするにしても恐れをのかなくてはならない。もう人々から、騙されて、あざけられて、騙し取られて、そういうことを続き、主の御前に姿勢が正しくないと、このことを続きになってしまっておりました。まさしく聖書が書かれてある通りのことが起こるんです。主の御前に正しくない姿勢、主をあざける、ということで続けるならば、主は彼らをおののきとし、人々のおののきとし、恐怖とし、あざけりとされてしまうんです。それを正すべきなんです。ヒゼキヤは正しました。この何節見ますと、この彼の父たちが何をしてきたか。彼らは玄関の戸を閉じ、要するに礼拝できないように礼拝の道を閉ざしてしまいました。私立礼拝に行こうとするの 人にね、別に礼拝行かなくていいんだよって、ね、そういうふうに礼拝の道を閉ざすような行為をしたんです。また、ね、彼は灯火の火を消し、ね、2番目は灯火の火を消し、主の見舞いにおいて、ね、進み出て、ね、灯火を灯して、そして主を待ち望む姿勢、ね、花嫁は、ね、花婿を灯火の火を灯して待ちますね。主を待ち望む姿勢、これを、ね、消すということをしました。また、3番目では、聖女でイスラエルの神に高高ず、4番目は、全勝の生贄を捧げることをしなかったのです。何節にありますね。4つ、父たちの罪があります。彼らは玄関の戸を閉じ、ね、1番。2番が、灯火の火を消し。3番、高高ず。4番、全勝の生贄を捧げることをしなかった。高高くこと、これは祈りです。捧げること、これは献金や、また諸々の奉仕です。捧げ物を捧げず、祈りも、ね、祈りの香を焚かず、また、主を迎えようとして火を、灯火を灯さず、また、ね、礼拝に行く道を閉ざす。これらのことを、父たちはしてきたから、だから彼らは、人々のあざけりとされ、おののきとされ、恐怖にされてしまう。この三つが望みました。本当に正すべきなんです。主の御前に、香を焚くこと、また、灯火を灯すこと、また、捧げ物を捧げること、礼拝の道行く筋をしっかりと整えること、これらをするならば、これの逆、あざけり、おののきの逆のことが行われます。旧説では、見なさい、私たちの父たちは剣に倒れ、そのため、私たちの息子たち、娘たち、妻たちは虜になっています。今、私の願いは、イスラエルの神、主と契約を結ぶことです。そうすれば、主の燃える怒りが私たちから離れるでしょう。子たちよ、今は手をこまねいていてはなりません。主はあなた方を選んで、自分の前に立たせ、ご自分に仕えさせ、ご自分のために仕えるもの、光沢ものとされた彼です。アメン。ヒゼキヤはこのようにして主の働き人たち、レビ人たちを鼓舞しました。今までどんなに主の目に悪とされることを行ってきたか、本当にそれを捨て去って主の御前に姿勢を正して、そして主の道に歩んでいくならば、主はあなた方を癒してくださる。もう今まで騙し取られてきた人生、それが、ね、なくなる。今まで呪われてきた人生が、ね、それがなくなる。だから、主の御前に姿勢を正しなさいと、本当にこの道筋を整えさせたところ、ヒゼキヤは、ね、レビ人を奮い立たせ、レビ人たち、祭司たちは、ね、働きました。でそれで、ね、彼ら、ね、神殿を清めました。神殿の中から忌まわしいものを、主の目にかなわないものをどんどん取り除いていって、そして17節見ますと、彼らは第一の月の1日に聖別し始めた。その月の8日に、主の玄関に入り、8日間にわたって主の宮を聖別した。第一の月の16日に終わった。16日間で、それまで主の神殿閉ざされて放置されたままで怪我されたままでしたけども、たった16日間で清めは終わりました。16日間ね、わずかで終わるんです。主の宮の清め、本当に皆さんも心して、今までもう長らく主の御前に放置していた礼拝、これを気づき直していくならば、わずかな期間で清めは終わって、そして祝福の U ターンができる土台が整うんです。土台が整えられました。で、それで、清められたところを、20節。そこで、ヒゼキヤ王は、朝早く、この町の司たちを集め、主の宮に登っていった。ね、もう蒼天礼拝ですね。で、20節見ますと、彼らは王国と聖女とユダのための、罪のための生贄として、7頭の牡牛、7頭のお羊、7頭の子羊、7頭の親木を引いてきたので、彼は祭司であるアロンの子らに命じて、主の祭壇の上で生贄を捧げさせた。アメン。罪のための生贄です。 罪を償うために、ね、今まで父祖たちが、ね、罪を犯してきましたということで、ね、その罪を償う生贄を捧げさせました。さらに、ヒゼキヤは、25節以降を見ますと、賛美の回復をさせます。いろいろな楽器とか、また、聖歌隊を、ね、再び整えて、主の御前に賛美が捧げられるようにします。また、ね、31節以降では、今度は一般の人々に対して、あなた方も、ね、主に立ち返るために、生贄を捧げなさい。人々に生贄を捧げることをさせました。そうして、ね、36節。ヒゼキヤと、すべての民は、神が民のために整えてくださったことを喜んだ。これらのこと、このことが即座に行われたからである。アメン。ですから、主に立ち返るならば、本当に即座にそれらのことは行われるんですね。主の宮が清められること、また、ね、罪のための生贄を捧げた、賛美を回復させた。人々が生贄を捧げるようになった、回復した、これらのことがすぐに行われたので、ヒゼキヤ王と全ての人々はそれを喜びました。そして、ね、ダニエル記念書の30章に入りますと、今度、杉越祭を行うことを、ね、これをヒゼキヤは提案します。ね、杉越祭というと、第1の月の、ね、14日から行われるはずなんですけども、しかし、ね、それらが間に合わなかったから、ね、第2の月の14日に、ね、杉越祭の生贄を捧げようと、ね、この30章の2節を見ますと、ね、呼びかけてますね。これは立法にかなったことです。第1の月に杉越祭は捧げられなかった人のためには、ね、第2の月の、に生贄を捧げなさい。ね、それは、ね、規定で定められておりますから、ヒゼキヤはそれに、ね、習って、それをしようとしました。で、それで、ね、ヒゼキヤは、5節見ますと、彼らはベールシェバからダンに至るまで全イスラエルにお触れを出し、登ってきてエルサレムでイスラエルの神主に杉越の生贄を捧げるよう呼びかけることに決定した。記されている通りに捧げる者が多くはいなかったからである。彼、ダンからベールシェバに至るまでです。要するに、当時、もうね、実は、あと数年もすれば、北イスラエル王国は滅んでしまいます。ね、その、数年前に、彼は、ね、ダンからベールシェーバーに至るまで、要するに北イスラエル王国、南ユダ王国全土に、ね、お触れを出して、で、それで、エルサレムに登ってきなさい。ね、一緒に杉越祭を祝いましょう。ね、そういうふうに、ね、お触れを出したんです。で、6節。そこで、この衛兵は、王とその司たちの手紙を携えて、イスラエルとユダの全土を行き巡り、王の命令の通りに行った。イスラエルの人たちを、アブラハム、イサク、イスラエルの神、主に立ち返りなさい。そうすれば、主は、あなた方に残されたアッシリアの王たちの手を逃れた者たちのところに帰ってきてくださいます。アメン。もう、北イスラエル王国、アッシリア帝国にもう滅ぼされる寸前でした。最後の、ヒゼキヤが、王として、就任したのは、ホセアの第3年でした。ホセアの第9年に、北イスラエル王国が滅びます。ですから、滅ぶ6年前ですね。その時にヒゼキヤを通して北イスラエル王国に、主に立ち返りなさい。一緒に杉越の生贄を捧げなさい。そのお触れが、ね、出されていったわけです。で、ところがですね、10節見ますと、10節、第二歴代史の30章の10節。こうしてこの衛兵は、エフライムとマナセから、ゼブルンの地に至るまで町から町へと行き巡ったが、人々は彼らを物笑いにし、あざけった。ただ、アシェル、マナセ、およびゼブルンのある人々はへり下って、エルサレムに登ってきた。また、ユダには、神の御手が望み、人々は心を一つにして、主の言葉の通りに王とその司たちの命令を行った。こうして、多くの民が第二の月に、種を入れないパンの祭りを行おうと、エルサレムに集まった。おびただしい大集団であった。アメン。 この杉越さんずっと途絶えておりました。ずっとソロモンの時代以降ずっと閉ざされていたこの杉越祭、これが回復したんです。そしてもう何百年ぶりの杉越祭、これが再び行われるようになって、人々の大集団がこの南ユダ王国のエルサレムに集まって一緒に杉越祭を祝おう、それが大集団が来ました。北イスラエル王国の多くの人々はこのお触れを軽んじて物笑いにし、あざけりました。この物笑いにしてあざけった人々は6年後、アシリアに捕らえられて連行されていくことになります。けれども中には、この立ち返った人たちがいるんですね。注意説明しますと、アシェル部族から、またマナセ及びゼブルンのある人々は、へり下ってエルサレムに登ってきた。本当に彼らは、立ち返ったんですね。そして、この杉越の祭りが盛大に行われました。で、あまりにもね、久しぶりに行われましたので、定めの通りには行わなかった人たちも中におりました。けれども彼らのために、ヒゼキヤは取りなして、どうか、この彼ら、心を定めて、主を求めたんですけれども、しかし正しくは行いませんでした。そのように、ヒゼキヤは告白して祈った様子が、まあ、19節から20節のところにあります。主はヒゼキヤの祈りを、願いを聞かれて、人々を癒されました。で、こうして、杉越の祭りが行われた。また、さらに31章以降を見ますと、ヒゼキヤは、全イスラエルの石の柱を打ち砕いたり、また、アシラ像を切り落としたり、諸々の偶像を、それを打ち壊しながら、彼らは、それぞれの周知に、それぞれの町々に帰っていた。この杉越祭に集った人々は、杉越祭を祝って、主から恵みを得て、そしてその帰り道の途中に、偶像の、その祭壇、それらを壊しながら、帰っていたんです。さらに、彼らは、主に捧げ物を捧げるようになっていきます。そして、31章の8節見ますと、ヒゼキヤと司たちは入ってきて、積んだ山を見、主とその民、イスラエルを褒めたたえ、祝福した。もう主に捧げ物を捧げたいと願う人々の、その捧げ物が山となして、積んだ山を彼らは見て、それを本当に喜びました。十節。すると、サドクの家の頭、祭司アザレヤが彼に答えていった。人々が奉納物を主の宮に携え来て始めてから食べて満ちたりたくさん残りました。主が御民を祝福されたからです。その残りがこんなにたくさんあるのです。アメン。主に心して立ち返って主に、礼拝の道を整えて、主の御前に灯火を灯して、また主に祈りの香を焚くようになり、また主に捧げ物を捧げるようになってから、主が御民を祝福されていったんです。そして食べ物があまりに余るようになって、で、主に捧げなさいとヒゼキヤが言ったところ、もう本当にそれが山と積まれて、で、その山を見てヒゼキヤも、また御民、その主の民も喜びました。人々はもうこの主に捧げるようになってから、もう食べて満ち足りてたくさん残るようになった。ですから、礼拝の道を回復してくださいって、よく言われるんです。主の御前に姿勢を正しましょう。主に捧げるということが途絶えていたならば、その道を回復させましょう。するならば、食べて、満ち足りることができるようになるんです。冒頭でお読みしましたのは、申命記の28章、あの、祝福と呪いの章、申命記の28章で、祝福のコツが書いてあります。非常にシンプルです。申命記28章の一節に、こう書いてあります。もし、あなたが、あなたの神、主の御声によく聞き従い、私が今日、あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神、主は、地のすべての国々の上に、あなたを高く上げられよう。アメン。 主の御声によく聞き従い、主の命じられるすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられる。まさしくヒゼキヤはこの通り行いました。歴代の王たち、ヒゼキヤの父アハズなどはその逆を行いました。15節の方ですね、この締め切り28章の15節以降、呪いの法則がありますけども、もしあなたがあなたの神主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟とを守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに臨み、あなたは呪われる。主の御声に聞き従わないこと、これが呪いの法則。主の御声に聞き従うこと、これが祝福の法則です。どうか皆様、主の御声に聞き従う者、主の道に歩む者として、本当に今まで奪われ、また貧しく、貧しい思いをしてきたのであるならば、主の御声に聞き従う、ね、このヒゼキヤのように U ターンして、したら速やかに主は回復させてくださり、そして、ね、食べ物もあり余るようになっていきます。どうかこの祝福の法則から外れることなく、主の御声に聞き従って祝福を豊かに得ていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。あなたは我らのために十字架にかかられ、死んで葬られ、我らのために身代わりとなって呪いを一身に受けられました。そのイエス様、あなたを信じることによって、私たちも祝福を受けるものとなって、なることができる、この恵み、特権を感謝いたします。どうか私たちはあなたの御教えに聞き従うということを、それを感じることがないように、御言葉を日ごと口ずさみ、昼も夜もそこに記されていることを守り行い、心に留め、そうして何をしても栄えるもの、行くところどころにおいて勝利するもの、足の裏で踏むところはことごとく与えられる、そのようなものへとなっていく、この約束を感謝します。あなたの御言葉は真実です。私たちはただ御言葉に聞き従いさえすれば、この幸い、この祝福に入ることができる、この喜びを感謝します。どうか我らあなたに聞き従う道、その決心、それをしっかりと今一度打ち立てて、そして進みゆく、その決心をした一人一人に、あなたが守りの御手と祝福の御手を豊かに注いでくださいますように、今日あなたが示してくださったこの祝福の道を感謝して、我々の愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当に父が不正なものだということで、その子が父に続き不正なものになるということはないことを、ヒゼキヤを通して主よ、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。私たちは不正なもの、罪を犯した父母から生まれたものだとしても、この世において私たち自身が罪を飲み食いしていたとしても、主よ、あなた自身が私たちに定めておられるその定め通り、私たち自身をあなたに差し出して、その法則にのっとって、私たちが一つ一つをあなたの御前に置いて守り行うものであるならば、主は私たちを心よく受け取ってくださり、私たちの罪を許してくださり、そして再び私たち一人一人に回復への道を定めてくださることを心から感謝いたします。イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって定められた永遠なる法則、悔いる法則、それによって私たちに永遠に許してくださる、そのあなたの憐れみの法則に預かることができますように、イエス様助けてください。そして悔いたならば、私たちの中に今まで潜まれており、私たちをいつも罪を犯すようにと励ましていた数々の罪の法則、その定めをヒゼキヤ王の孤独取り除き、打ち壊し、そして閉ざされていた主への道、それを全部主を開いて そしてイエス様へと正しく歩むことができますように助けてください。清めの霊、これは本当に必要で、ヒゼキヤ王もその清めの霊に徹底として立ったこと、しかも国全体にこの清めに立ち返れと、それを法令として達していたところを私たちは見ました。主よ、清めの霊、これを私たちも私たち自身に促し、まだ私たちの周りにいるこのクリスチャンの一人一人にこの清めの霊を促して、イエス・キリストの皆と血潮と命と栄光によって清めの霊に従って主を回復する第一歩を踏み出すことができますように、イエス様、あなたが助けてください。主よ、あなたの御前において不正なことをしない私たちでありますように助けてください。その不正なことで自分の身をけなすことがありませんように、イエス様、あなたが私たちを助けてください。その清めの霊に従って自分の身を、心を、思いを、霊を清めたとするならば、まだ再び汚れた技に戻ることがありませんように、イエス様、あなたが助けてください。自分の中に今根を下ろしているその汚れをしっかりと取り除き、そしてその汚れに戻らない私たちでありますように、イエス様、あなたが助けてくださることを願います。主の助けを得るためには、主よ、汚れに戻りたくないという私たち自身の志、汚れに戻りたくないから自分の中にある汚れを取り除くという私たちの行動、汚れに戻りたくないからあなたにより頼む、この法則が必要です。主よ、この法則を、主よ、自分は守り行わないで主だけに何とかしてください、何とかしてくださいと口先だけの決心がない、汚れたその願い事で、主よ、あなたの皆をみだらに呼ぶ者、みだらに呼び求める者にならないように、イエス様、私たちを助けてください。行いが伴わない願いばかりの信仰、これはあなたの皆をみだらに唱えたということになってしまいます。私たちは許してくださるお方をただただ信じて、身勝手に自分は守り行おうともせずに、みだらにこの犯した罪から解放されたい、その一心で許してください、許してください、この一点張りの信仰を今まで私たちはやってきました。主よ、あなたが許してください、許してくださいという一点張りの信仰ではなく、許していただいたことを尊びしないという務めをしっかりとし、そして身を結び、許してくださったお方へのその賛美と、許してくださったお方への尊敬をしよう、本当にしないというこの身を結んで主に捧げることができますように、イエス様、助けてください。今日あなたは今日の御言葉を通して私たちに、どれだけ今日の御言葉、このヒゼキヤ王のこの宗教改革、これが私たちの信仰に必要で大切なところであるかということを教えてくださるために、この長い第二歴代の29から31章までをあなたは事細かくあなたは示してくださり、そして申命記28章のまだ一節からのその御言葉をあなたはまだ私たちに宣言されました。ヒゼキヤがこの宗教改革によって取り除いたものが何であるのか、打ち壊したものは何であるのか、自分の中に これらのことを全部リストアップして、そして私たちも取り壊すべきものを取り壊し、取り除くべきものを取り除き、そして主よ、法令を断つべきことを法令を断し、そして主への道を回復することができますように、悔いて清めの霊に立ち、清い者が見る神を見ることができますように、主よ、あなたが助けてください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの諸々の御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。